lo ide lepa.先日の10日岩撮影会の先輩の大勢の皆さんをお迎えして、その見事な日常生活のお活躍ぶりをたっぷりと聞かせていただきましたし、より研鑽を積もうとされる方々の熱心な講義がありましたね。その目指されるものがいかに高い、世間並みの常識的な人間の在り方というものをはるかに超えているということにお気づきになられたことと思います。世間の人は数でいけばもう圧倒的に多いのですが、それを標準もしくはお手本としていいかどうか、ね、世間並みこの民主主義的に多数決というものを尊重しなければならないというのは、一番いいというよりは事前ついでよいというベタな方式でありましてですね、物事を大規模に色分けして、その決定どちらに決めるかという時にはもう取れるとかありませんけれども、それが心の問題ともなれば全く正しいかどうかということは、そういうことでは決められませんので、まあ、全て決められないです。もっとはっきり申しますと、それをどうのこうのという比べる前のこうだという、そこがもう脱線の始まりでありまして、広く心の問題と言われている事柄の出発点の誤りに気がつかないものですから、そこから先の問題点ばかりを議論することになっております。外のことは、その先ほどのような多数決という決め方で、結構で、それでも少数例の割合からすればわずかな、意見も、決して無視されているようなものではない、決定的な意見が書かれる後に、少数の意見というものが付け加えられている、そういう、場合 もう社会現象としては、ありましてですね、それをご承知のように、人間の脳死、体は生きているんですけども脳の働きが失われている状態で、その臓器を提供しますという意思のはっきりしている人を呼んで、他の人に臓器を提供する、そういうことについて多くの学識経験者の意見を聞きました。その結論の後に少数例の全く異なる意見というのを決して無視することなく書き添えております。一等だけはやり方です。で、それは外の話、世間の決め方なのですが、心の問題は繰り返し申しますように全く論理の異なる世界の現象です。 から、それを外から決めてかかるということが全くなければ、もうどなたもこのただいまの瞬間にもう真実以外にないという立派な生き方をしていらっしゃることは間違いないところを決めるのは皆さんは中から決めているつもりでおられますけれども、ご自分に対しては外から言葉を与え、形を整え、そして意味付けしてご自分を安定させていらっしゃる。それは無理と言うのですね。不安定という事実に目を覆って、考えの上だけでも、いくらか気持ちが安らいでいるというふうに安定を考えの上で作り上げる、あるいは増やす、ね、そういった形で世間の人がなるべく気の休まるように、せいぜい、楽観的でいられる、はい、簡単に言えば安心を尊いものとして、それを健康と見なしているというのは、みんな日本心を生きることなどに、そういう外からの意味付けをしているね。ところが、中から何も決まっておりませんので、そこに意味など先にあるものではない。まあ、生まれたての赤ちゃんを皆さん、気合に出してお考えくださればですね、赤ん坊が何かを自分の考えで、こうだということは全くないですね。先ほど薬や、その薬を作る会社の宣伝をすぐに来た人と話をして、どうしてこの第一次的な大きな病院でこの薬を使ったという会議を次に何回か開いて、その新しい薬を使うか使わないかを決めるというんですけども、また使ってない薬に言い換えれば経験のない先生がどうしてそれを使おうということを判断できるのかと私が質問したら、それは日本で生み出される前に海外で多数の使用例があって、それを参考にするのですという話でありました。そうかもしれませんが、日本で開発した新しい精神に関する薬のありますけど、ね、なかなか私も、どう採用するかって難しいですね。ところが今はそれは外なんです、今それ、ちょっとその外の話題として似ていることですから持ち出しましたが、中はもう一層初めから決まったものでないのを仮に決めた形で、できるだけ安心できる、安心が増すようにみんなが、いわば取り繕っているわけですね。そういうのを意味付けられた、心のあり方というよりは、あるいは意味付けられた事実、大変話が大きくなったと思うんですけども、人生ではとても、自分 の、 この生きる姿を大きく意味付けているんですね。社会人としての自分の在り方を意味付けているんです。 がそれらは意味付けられた生活であり、理論でありますから、そこに本来の意味など全くなかった、関係なかった、もともとの真実など、思い隠されていて、最後も見えない。ところが、もうここまで申し上げれば、ことは至って簡単で、単純と言った方がよろしいか、もしませんその純なるもの、これは前田先生純なる、昔ですから純なるというとおっしゃったわけですが、今でしたら純な心ね、あるいは純粋でもよろしいと思います。そういうものが、不純という純粋でないものと対立して考えられますが、ここではそれあれかこれかでなくて、ぶっつけに今この当時の状態を意味付けなしで、いわばぶっつけにそれを純なものと見て差し支えられません。そうしますと、それは何らかの計画性のある後で、こういうものだから交渉というような考えの後でできてきたものではなくて、いつもぶっつけに新しいね。したがって先に、決まったもののない新しさ、ね、準備された、自分という、姿やあるいは心、これが自分の心だというようなものではなくて、全くいきなりの突然のものですね、そういう、形作られる由来というものが、定かでないのです。で、由来というのは過去から現在に至る、いわば心の歴史なんですが、本来は全く決められないものが現象としては次々浮かんでいるにすぎませんから、それを一つ一つ決めればこそ歴史も組み立てられますが、決められないものを歴史というものは組み立てられない。ね、ですから心の歴史、心の旅路とかね、心の因果関係、心によって引き起こされたと見ることなど、ね、そういうのは決めたものがあっての話だ。今、今晩皆さんに言うと、それこそもう純粋にまともに正面から真実を体験していただいて、皆さんの優れた頭の働きはちょっと横へ置いておいていただいて、ちょっと一服していただいてですね、生まれたての赤ちゃんと同じように、言葉も文法も知らない人としてここで今いらっしゃるというふうであれば、つまり意味というものから離れて皆さんが今晩こう生活していらっしゃる、そういう姿なら、ね、何をどうするということも全 全く必要がなくて、ただあるのは純粋な皆さん、本来の皆さんだけになって、こういう状態を中川宗円という禅のお坊さんは、ただちでの生まれる先の月明かりというタイプで示そうとした。ただちではご存知の両親、お父さんが先でお父さんお母さんが神様までいらっしゃった。でその皆さんのご両親の生まれる前というんですが、私にとって皆さんにその関係があるのでもありますよね。その時の夜の月明かりと行為ですね、見事なので、だからこれが昨日だという早く決めたり、そして揺るがないものにしたい、何が何でも安定させたいというのは人情でありますけれども、それはいつも外から決めているということを今日今晩はっきりさせればですね、それは心におきましては無用のこと、いらないことです。で、黒板に書きましたのは禅の世界。禅は礼拝する対象としての、例えば仏像というものを本来必要としない宗教、遠くにではですね、明治18年に焼けたんですが、その焼けた仏殿に、奈良の大仏ほどでもない大きさですけれども、大きな仏像があった、指だけ残っておりますが、で大体聞いてらっしゃるかもしれないが、東福寺の塔っていうのは奈良の東大寺の塔、それから福という字は奈良の興福寺の福、つまり奈良のそういう大きなお寺の名前の字を一つ一つ手と手を作ってきた藤原氏が建てた藤原家の別れである九条家の金座の塔が建てた仏像を祀っているというのはおかしい、おかしいですけど、お寺の体裁を保つ上でそういう仏像を火事で焼けた後、現在のは昭和9年に建立された大きな本堂ですが、仏像はなかったので、ここの西の今満寿禅寺というというのが、その病院の名前に関係のある三勝寺というお寺でして、僕はでその本堂を言った、今東福寺の本堂になるのはこの満寿禅寺の今度釈迦如来で、釈迦如来というのは分かるように、お釈迦様実在の人物で、紀元前5世紀になって400年代になって、ですから、 それはその、わけのわからない金ピカの難しい名前のもとに3億円と分けないと、いわば実在の人物を、その、徳を忍んで、同じがあるんですね。そういう形で、本来、善っていうのは、対象になるものを拝むということはありません。それで、じゃあ何を拝むことって、何も拝まないです。じゃあどうするかと言いますと、自分が何かをこうするということもない、全く手応えで言いますと、自分が誰々に何かをするというこのことの全然決まってない、そしてその他の必要さに応じて生活をしているというのが趣旨であります、ね、この全然決められてないところを外のことに置きましても、自分のことに置きましても、それまでの生活と全く違ったものとして、言い出した。それ自分に対してと外に対してとどっちも、全く同じように決めてる。ただ、人間生活っていうのは、社会生活で成り立っておりますから、社会のことは約束のことがいくらもありまして、でそれは改めて必要さに応じて決めていくわけですね。重要な国の機構として法律を作っていく、立法で、そういうふうにこう法律も作っては改正しというふうにして、その時その時にあったやり方で国家機構というものが国の安定を保っていこうとするで、そういうふうに決めていくけど、あくまでも自己意識の中、自分では自分の中ではこれが自分である、そして、あの人、相手がいる、それで自分がその人に何かをする、で向こうの人は自分にこういうことをするっていうようなことがないんですね。それがあらちねの生まれる先の月明かりという俳句に示されるんですね。で禅のお寺である東国の中に、秋は人で大変にぎわう通天橋、天に通ずる橋と書きます、通天橋が無人の名所として知られております、ね、そこに橋のちょっと手前に天に通ずる一路と一つの道と書いてある。ご覧の方はどうですか、全の場合はもうこの決められないものを指している、そこに通じている、ね、天に向かって進むと方向性ではない、 心の問題で手に帰らず方向性を入れたら全く出せない。ですから皆さんが今日よりは明日こそ、ね、治る方へ一歩近づこう、あるいはこう階段を上るようにだんだん治る方へ上っていこう、そういうのは方向を持ったお考えですね。それはもうね、階段が、方向を示す助詞としまして、日本語にはえというのですね、あるいはに、大阪に行くというそうですね、京都へ帰ってくるというのね、その方向を示す助詞、これはいけない。おっていうのは目的を表しますね。にも目的を表す場合があります。これも言えない。目的っていうのは向こう、皆さんの向こうにありますね。あるいは対立しますね。そういう別物ですね。それを発揮させるおとかに目的を表す助詞も具合があります。いやもうどうしたらいいかと、簡単な話をしてね、皆さんに難しい話をする人だというふうに思われるのを一番残念に思っているんですね。今日はもう最も優しい話で、しかも間違いないところを聞いていただこうというので、ぶつけたら中川総園同士のそんな俳句を持ち出したで、今すぐまで来たんです。決められないものに通じているんですね、その橋が、方向じゃないと。でもその続けるということはもうその今いる場所が決められない場所なんですね。でその通天橋を北へ渡りました。そこに開けるちょっとした広いところに突き当たりにこの小高くこう土が、崖、一種の崖ですね、そうなっております。それこう石が積んでありまして、なんとそこにですね、その中にちょっと手前に石碑が、それに皆さん何のことだと思われるでしょうけども、黒い池や河津飛び込む水の音というあの芭蕉の句が所属してある。何の話だろうな、天とその関わりがない。それはいいんですよ。そうこうだからこうなんだということが全くない。その全盲像でね、そんな種明かしはなかなか具合の悪いことですけど、青い苔がまだ潤わないときはどうですか。生体、青い苔を潤わざるときいたの。例えば、日照りで、一個雨が降ってこないということ、ポケも水気がないとチンチンになってですね、枯れてしまうので、生態どの辺りの時にか、なんか答えないかん、そらポケがかわいそうであって、ね、雨が待ち遠しいだろう、なんとか言わんならこう、例えばその、感情、気持ちだけでも表さない。夏も終わりだし、そうなんですよ。生態を潤わざるときかという問題が出たら、直ちに黒い木や変わって取り組む水の音、全く皆さんがポカンとされるだろうという、そういけないといけないですね。まあ、こういうところですから申し上げてます。こんなのテレビで放送したら、放映したらですね、本当にその具合は悪いですけどね、皆さんは大変、この休養にご熱心、心の問題を極めつつ悟りを開きたいというほどの方ですから申し上げますけども、そういうふうに、そういうふうにですか、ですから通天決められないものに通じているその橋をこう渡り終えて北へパッと開けたその空間に、まともにそこにその場所の句があるわけですね。とてつけたように、まあ、変な具合だとそういうものを ここで毎日対局しておられるのが皆さん方なんですね。ですから、ああ、よう分かりましたと、なるほどってのは、そんなはいかんです。絶対、よう、今日の話は良かった。で、じゃあ、法案を褒めてくださるのは、まあ、嬉しいですけど、法案ってのは、よう分かったと言われるほど、私が、がっかりするわけですね。難しい問題らしくですね、今日の話はよう分かったというのは、そこで思い出しますけど、これは何も禅に限ったことではない。浄土真宗の師、法然上人が浄土真宗ですね。その弟子にすぐにか皇后さんとして知られる親鸞上人、これこそ本当の宗教で、それで真宗、浄土宗で、浄土宗でよかったですね。そのごちゃごちゃしているのを、みんながそういうところを誤解もする、ピンとこない人もいる、そういう中にあって、このことを本物だというので真宗と、ね、それで、本願寺がその、大変発展した姿、そして今ある東西の方がだけども、そういう京都の大きな本山、大本山、ね、そういうのと違いましたように、香川県の田舎の香川県東部だそうですね。なんていうのか、すいません、そこに、明治の直前に江戸時代の終わりに讃岐という国ですね、香川県讃岐の正万という人が、本当は正月というんですけど、昔の人ですから字が分からんですね。本人も分からないし、周りの人も字が読めないので、書が出てた。で、京都の本なんか、その偉いお坊さんが巡回してこられた。そしてお説教をお寺を会場にしてされる。私の知ってる方なんか、沖縄の南、もうちょっとで台湾になるところがあるのかな、テルマ島でさ、えらいところがある。そんな人も全部回ってますね、お坊さん。そういうのは皆さんご知ってる不教師というか、布というか、敷くというか、布、教えをこう広めてる人、広めてる人ですね。で、その説教が終わった時に、その聞きに行ってた人が、あ、今日の話はよかった。ね、もう日頃の邪剣の粒が落ちた。邪剣って言って、邪剣っていうのは今、ちょっと、険悪の剣を書いてますけどね、邪剣って間違った剣だよ。 100件にするってあるじゃない、希望のものって。喜んだ、ね、まあ、言うたら、目の世間が目が覚めた、ね、今日の話は本当によかった、うん、と言いましたら、次を見たのがこの昭和でありまして、ね、また入りゃよいだろう、生えたら生えたままと聞こえなんだかと、つぶやいた、うん、これはもうそれ生があるがままの木という話が残ってました。本願寺の大きな正面で前あたりに、うん、それ仏教の本を売っている店、あるいはお寿司やら売ってる店ですね、いろんなのがあっても並んでます。そこに横に肝心なことがよく身についた特進の信仰に厚い門徒、信州の人たちの信者を門徒、門徒、それは浄土門という、うん、その表門とか裏門とかいう門ですね、その、一派そのものをなんとか門と、その浄土門、まあ、真宗ですが、その門、うん、本当の特殊の信仰に熱い人、それを公認と申します。でその一人が、うん、江戸時代の極性が亡くなったのは明治ですけど、三期の生涯ね、また入りゃよいが、もう妻が生えたら生えたままと聞こえなんだかというのは、もう何というのもその昭和が立派な体得者であることがわかりますね。考えて間違ってたっていうのに気がついて、ああよかったと言うてるのがまだはっきり分かってない人で、全部阿弥陀様にお任せしてるやったら、生えるとか粒が落ちるとかそんなの全然問題でないわけです。なったらなったままというところでないとおかしいですね。人間が人間 の, その間違った考えについて自己批判している、それがその関心な偉い人みたいに思われますけれども、自分で自分のことを思い描いて、昨日まで間違った、今日目が覚めたとかいうのは具合が悪い、全部心の問題は自分の責任において解決しようとしてはいけないんですよ。なので、今申しました生涯の言葉の中に生えたら生えたままというその、そのままが入っているんですね。ちゃんとある今生えたままである、そういうふうに、おそらくその京都からお説教に見えたお坊さんも言われたんですよね。生涯にはそう生えたままと聞こえた、その本の名前も、生涯あるがまま、あるがままの木、日記の木ですね、生涯あるがままの木って、そのようなのを言ってます。薄っぺらい本ですけどね。私は本屋に行きましてですね、本願寺の東の カラスの鳥向かい側のもので、横にのホームどこにありますか、今横人さんの方でございますかと、こういうのをそう丁寧にその店の人が言うたんでびっくりしましたけど、横人さんですね、そういう私は全然そういう新種のこと、まあ今は大谷大学の学説を出しすぎてますから少しは、そういうことに、慣れてきましたけども、そういうことを知らずに本でだけしか知らずに、この夜分からなかったときに、そういうことで本屋行くと、おかしなぐらい恥をかきましたですね。で、その人たちは全く技能も知らんです。仏教学も知らん。それで究極の大事なものはちゃんと身についてる。それをその禅の専門家、大化大の鈴木大拙という先生が、これは大谷大学の名誉教授という文化勲章を受けた方ですが、大体その禅の専門家は新潮の大学、東日本南寺で大谷さんなんですね。そこに、教授としておられたというのもまあおかしな話ですけどね。でそれで、その方が、禅の方から見ても、横人が立派な対局者であるというふうに、初めて高く評価された、うん。私も知ったのは、鈴木大拙のような方だったか、先日。選ぶし、鈴木大拙先日というと、今日は25年に出た本の、その、横にという一冊。確か7冊ほどで、最初の頃、今かも37冊の立派な、無が嫌なに一冊に書けていますけれども、昔、それほどでないのが出ましてですね、横にという一冊だった。それを読んで、びっくりしました。ですから、その何を読めないんですか、お寺の古道なんですね。昭和駅は見ない、昭和昭和駅というけども、あったのに違いを得ない。ちょっと、まあ、いたずらっぽいですね。昭和のもう、今日は読めるのか、こういう、まあ、読めるというかね。それで、まあ、読んでみるというか、こうやって逆さまに、これ、これはプラスアトなんですけど、逆さまに持ってるのに、お経をこう持って、昭和を助けるぞと書いてある。昭和を助けるぞよと書いてある。立派に読んだ。読むっていうのは、ちゃんと見抜いた。ですから、その、お経の文字面で、まあ、勉強以外にこう覚えて、それで分かる。救われるっていうのと違う。分かって救われるのと違うので、私はそれで大いに食べようとした。それの講話でよく申し上げて、知って分かって、でこの講話を聞いて、それで治るんでないのですね。全く関係ない。昭和っていうのは、普通の常識的なやり取りをしてませんから、ちょっと変わった人に見えますけども、実際のところは非常に深い。これは自分だってものを持たないんです。全然。で、それは、その分だけみんな、親様と言ってますが、阿弥陀如来様。いわば、預けた、ね。預けるというのは任せてある。任せ。自分で自分のことを何にも責任持たない。この世の中で、責任を持ちませんっていうのは、どうした愚か者かと。思われますね。外のことはそうです。ちゃんと自分が引き受けた責任のあることはしなければなりません。その心の問題まで責任を持ったら、それは責任の持ち間違いであります。ね。それはその、したらいかん。し たら脱線することに手出しをしている。本願寺の方で、生身だってことですね。それは、人間の知性を打ち砕くことである、というような言い方をした人、これ言葉としてちょっと間違ってるかもしれませんが、安田自身、物理の理と信じるという信仰の信仰安田自身と生阿弥陀仏は、趣旨は問われます。知ることを打ち砕くという方に、その真宗の人も自分で自分のことを知る、理解する、分かるっていうことを非常に嫌っているわけですね。本当のものでないから、そういうことを申し上げておけばお役に立つかもしれませんね。僕らも普通の部屋と、ふすまでも開けて、その隣に行ったのと、極楽屋と、そういう親しみを込めた言い方をしてたんですね。まるでその、極楽に招待されてるような具合でありまして、高松から船に乗って大阪へ行くときに、途中で海が非常に荒れたそうです。もうその時明治になってたんですね。で、みんな船がひっくり返ったら危ないんで、もみんなその上へ出てたんですね。ちょっとひょっと見ると探しても昭和が終わらない、どうしたよって、また下へ置いていって、その船を見回ったらですね、まだ寝てたんです。で、こんなことしてる時かって、上へこう出てこい、いつ船がどうなるか分からんからっていうことでしょ、出てこいって言うたらですね、昭和がまだシャバかと、もう私は隅の自分が極楽に行きたいって、まさに極楽の隣にいるわけです。それで、ちょっともその、シャバで楽をしようと思ってたんですけど、まだシャバかという、でみんながびっくりした、こういう話した、お前が死んだらから墓を建ててやろう、みんなが喜ばれて、喜ぶだろうと思ってそう言うたら、わしは墓の下にはおらんぞって言ったり、そんな話もある。墓の下におらんぞ、極楽と言ってますから、西の極楽といっぺんに言ってますから、いつまでもそんなどんな立派な墓か知らんですけど、墓の下におらんぞとこう言うた。自分自身に対する計画性がない、あるいは自分というものを保つための用心、皆さん用心深いという点では 誰にも負けないと思ってらっしゃる。簡単に言えば、医学という言葉を外せば、何々教ということは、そうでない状態を目指している人が、そうなったら困るなぁという用心なんですね。まあ、大事教ですね。そうなったら困るなぁ。用心深い。対策を常に工夫して、それで、悩みが起こる。悩みが、用心そのものというか、用心が悩み。悩み。じゃあ悩みがいけないのか、というか、その、翔子がとっても悩んでないような話をいたしましたからですね。その、向井さんがね、翔子にしてもの、いろんな心配はあることあるわけですけど、それに対して何もしません。その向井さんっていうところが今の話の主題になっているわけですね。そこが、人にとってはおかしな人だというふうに見える。非常識に見えるところなんです。心の在り方というところなんですが、対策がないというところが翔子らしいところ、そうしますと、ここで、ここをその問題にして、こういう心を、でこそ本当である。で、心の健康とは、ということを、メンタルヘルスの専門家が言いますね。心ってこういうもので、こういうふうにあるのが本当です。健康です。こういうことが一切ないのが、ここ、皆さん方の、今日、ただいまの、健康を極めない心のありような、ね。だから、特別の何か、特別というのは、特定のですね、決まった心のあり方、というお手本があるのではなくて、ね、ただぶつけの、今、そうなっている、その、皆さんご自身で足ります。足りますっていうのはもうそれで不足はありません。それでもう十分満点です。何か足らないものがあるのではありません。つまり、善知とか真実とか悟りとかっていう心があるのではありません。これが一番申し上げたい、皆さんが目指してこられたそれも、今晩一度に急に見てしまうような、今の皆さんとは別な、もっと良い皆さんの心が手本としてあるのではなくて、もう準備は常にして整っておりますから、これからは早速実生活、皆さんのお仕事、それはもうなさることによってもう ような呼び名がそれぞれに、まるで別物であるかのようについてますね。古事記書をならば読むという、日記なら書くという、法案なら聞くということですね。全然別のことのようですけれども、知るということと無関係に読むで言う聞くというような、実に生き生きした皆さん方の本格的な生命の発揮という、そればっかりであります、ね。決して皆さんが心の中で、頭の中でここをこうした方がいいんじゃないかと長年工夫してこられたような、年末いった準備や、その実現への努力といった、決して誰にも他の人に負けないほどのご本人が、この言葉に関してばかりは、今晩を境にもいらなくなりまして、それが全面的に外の生活に乗っかるわけですから、外が方向になっているわけですよ。A とか O とか E とかね、今そういうこの方向や目的を表す医療班があっていいわけです。病死があっていいわけですね。心というものに次を話した。この女子のないという言葉が耳新しく聞こえたかもしれないが、普段はそれを文法がない、そういう日本語のあり方としてお話しているんですね。ちょっと表現を変えると非常に違ったことをお話しているように感じられるかもしれません。もうすでに皆さんには包み隠すことなく毎回お話ししていて、ただ表現で表現が黒とかで、そこで新しいこと聞いたなとか思われるのですけれども、何のことはない、特定の心の在り方というものをこれですというようなことを全然皆さんに申し上げないという、そこが感じが生き生きした姿なんですね。やっぱりこう何か決めると途端にその生き生きしたものを失う、それが心の事実であり、また世間もそうなんです、外もそうなんですけども、残念ながら外は決めてかからないと社会が成り立たなくなりかけますから、ね、それで片っ端から決めていくんですね。本当に言うと皆さんが他の人が大勢いる場所に行かれても、そこ何も決めないでご覧になっている、例えばそれを絵にお書きになれば言葉ではないですね。見る、そして書くという絵ならば言葉なしで生き生きしたものが出てくるわけですね。スライドもそうですね。そういう言葉なしに皆さんにご覧いただくという、そこに生き生きしたものが、心の問題に言葉いかにその生き生きしたものを失わせる前のあるものかということを、これをよく見抜いていただいたら、心